マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの津田貴美と
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価ですが、現在859円25銭安い3万8913円ということで、3万9000円を割り込んでの推移ということになってますが、ちょっと中東情勢もね、ちょっとリスクオフということで、
イスラエルが結構強硬に出てて、でまあバイデンとしては困っちゃうわけだけど、選挙前にね、な中東でまた何かやられたら困るんで、はい、あれなんだけど、まあなんかちょっとガチンコ気味になってきて、うん、でまあいろんな警告が出てるんだけど、まあ、それだけで相場ドスンといっちゃったというのは、だから例の貸し借りがどうのこうのっていうのも、まあそれに輪をかけて出てきたんだけど、ね、基本的には地政学で原油が上がっとると、利下げなんかできるんかいと、
インフレになっちゃいますからね、
はい、いう話ですよね。
はい、それらが合わさってこう連想ゲーム的に、昨日下げたということなんですが、為替の方もそれにつれてですね、ドル円150円台をつける場面もありましたけれども、なんだかあの有事の円買いって久々に言うんですけど、
投資買いで買われるから結局利回り下がってドル円もいっちゃうと、んで、まあ、円は一応安全資産ということで昔から言われとんで、
う
ん、
っていうことなんでしょうかね。
まあ、あの株でいうと円高だから株が下がってるって話ですけど、為替からいうと株が下がってるから円高になってると、まあ、どっちつかずではあるんですけどまあちょっと行き過ぎたかなっていう大円通貨はいうところの反省相場も合わせてるかなと思って、ね、
152円まで首の皮1枚までやってですよ、
もう
早くやってくれよと、
もう152
円が買いに行くかどっちかやってくれないとね、いつでも同じ値段じゃないですか、はっきり言って、
まあ、じりじり上げてくることをよくブブカ相場って言いますけど、
そう
なかなかあの介入したい仕様にもしようがないというぐらい、
ブブカはさ、まだあの3センチとか上げて世界記録更新するんだけど、もうほぼ横ばいになっちゃって、
ちょっと下げてきましたからねなのでこれはまあ介入っていう線をちょっと切りつつも、西山さんがおっしゃったとおり、やっぱ中東情勢がまあやっぱり一番来ては困るなっていったところの、イランがこう出てきたということもあるので、ちょっとこれはあの軽く見ない方がいいかなという気はしますね。
なかなかコントロール、ね、FRB なんかでコントロールできる話じゃないところが出てきたということですからね。はい、この後そのあたりをしっかり伺っていこうと思います。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますので、動画についてはぜひホームページの方から、番組ホームページの方からご覧になってください。そしてその YouTube ではチャット欄がありますので、そこで皆さんからのコメントなんかも、受け付けております。時間に余裕があれば、何か質問などあればね、紹介したいなと思ってるんですが、いつもちょっといっぱいいっぱいなので大きな声では言えないんですけどはい、よろしくお願いします。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経、詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円は151円の1718です。ユーロ円が163円の6569、ユーロドルが 1.08 の2528での推移となっています。では今週の為替市場、今後のポイントについて津田さんからです。
はい、まあ、今週といいましてもちょっとですね、足元、まあ地政学リスクも当然そうですし、はい、雇用統計もあるということがあるんですが、まあ、4月スタートということで、うん、 とですね、まあ、毎年この時期になっているということが多いんですけど、まあ丸一番ですけど、データ的には4月はリスクオンの相場付きになりやすいと、うん、あくまでデータ上ということではあるんですね。まあ、見ていくと、例えば丸二番、日米株価の月別平均騰落率表、過去25年のデータをとっても、やっぱ4月は強くなりやすい。で、3月、これもプラスになってますけど、まあ、細かく見ると、3月中旬まで下げてから、それから上げてくるということが多いと。で、4月はその分、もっと上にブーストがかかると。ただ、この後5月からちょっと景色が変わって、このあたりが端境期というところがあります。まあ、リスクオン、リスクオフでいうと、まあ、3月、4月、特に4月はリスクオンになりやすくて、で、夏場にかけてリスクオフになりやすくて、で、冬場にかけてまたリスクオンに戻りやすいという、あくまで傾向があると。これ株価。で、対円通貨もどうか見てみると、丸3番。これもですね、やはり4月はリスクオンになりやすいと。まあ、相対的に言うと、このちょっと見づらいかもしれませんが、緑色のカナダドル円というのが強くなりやすいとか、あとは OG 円なんかも強くなりやすいと。で、これも5月になると、ちょっとまちまちで下げ始めて、で、夏場にかけては円高フローになりやすい。で、冬場にかけてはリスクオンになりやすい。まあ、必ず今回もこうなるんだっていうわけじゃないですけど、相場っていうのは確率とか統計にベットするということですから、まあ、確率の高い方にということは、まあ、基本4月はエクスポージャーを増やしていく、増大していくっていうのが、一応ありかなと思うんですが、ただ足元では後で言いますけど、ちょっと、注意も必要と。
はい。
で、丸4番、対円通貨指数チャートを見ていくとどうかというと、やっぱりこれですね、本当は1月3月もうちょっとへこんでほしかったところがあるんですけど、
だからなんか、ね、そこでへこんでないんで4月に強気になれないということもあるんだよね。
そうですね、さらにちょっと警戒をしなければいけないなともあるんですが、まあ、ここで言うと相対的に強いのはですね、やっぱりメキシコペソ円が強いんですね。で、これに関してはですね、火曜日のラジオで岸田さんともお話をしたんですけど、大円の最強通貨であるという話をして、まあ、一番大きいのは、まあ、利下げをしたんですけど 0.25 下げて本来は下げるべきなんですけど、やっぱり相対的な金利差っていうのが、まあ、10% 以上あると、うん、0.25 下げたところで11% ですから、家庭日銀はゼロ、
まあ、ゼロですからね、まあ、ゼロに何かけてもゼロですよ、
ゼロですからなので引き算したってことは一緒ですからなので変わらない。で、あとはメキシコへの強利送金が、これが46ヶ月連続で増加であると、まあ、これはアメリカ経済とこれはリンクしてるんですけど、約6800億円2月の送金がと、まあ、GDP に占める割合も非常に大きい、うん、で6月には選挙があって、まあ、これも大きな変化はないだろうと、もろもろ考えたら、まあ、一番はやっぱ相対的な金利差で売る要素がないということで強いというのがあります。ただ足元ではちょっとですね、ガス抜きが出てきているのと、あと他で見るとですね、ちょっとすみません、丸4番に戻ると、ここで言うと5ドル円とか9円がちょっと相対的に出遅れてるなというのもあります、
うん。
で、丸5番すみません、メキシコペソ円の日足見ていくと、まあ、まさに綺麗なチャートで、上に向かってたんですけど、足元まさに今日ですね、上昇バンド崩れになってストップのリバースが、売りサインになったと。
おお、売りになったんだ。
まあ、ただこれはまあガス抜き調整反省相場というふうに考えていいかなということですから、21日ってことは約1ヶ月の市場参加者のコスト、これがだいたい9円ですから、
うん、
まあ、9円ないしは9円割れが瞬間的にあればですね、買い拾ってもいいのかなという過去のパターンからも言えるかなと。で、ここはですね、雲が分厚いということ、200日 MA が右肩上がりということで、下の余地はまあ限られてるかなという気がします。なので、大円通貨最強であるっていうのはまだこれは変わらないと。
まあ、メキシコってさ、結局トランプが出てきて、なんかまあ中国がね、迂回してメキシコとかっていろいろやってんで、それで貿易の問題が出るまではあんまり何もないんだよね、金利差以外に。
まあ、前回 のトランプ政権の時もですね、メキシコの壁っていうことで叩いてましたけど、
はい、
メキシコ人はそうトランプが嫌いでもないんですよね。まあ、どっちかというと好きと言いますか。というのは、違法移民は嫌だよと、うん、壁だと。で、まあ、その影響が今、バイデン政権で大変なことになってますけど。
うん、なんか選挙のもの、移民が争点になっちゃってるもんね。
まあ、不法移民、そうですね。これがもう、
とにかく、そうだけどさ、
どんどん受け入れてということになって、今、大変なことになってるみたいですけど。まあ、あとは、ニアショアリングということで、まあ、事業の、事業をとにかく遠くよりも近くに変えていこうということになってくると、中国よりもメキシコということで、まあ、その辺も影響してるのかなと。で、丸6番、これをちょっと俯瞰図で見るとですね、まあ、これも上げてきました。20年4月にボトムを打ったということは、まさにコロナショック。で、4円の22ぐらいでしたから、要は、まあ、今月まで9円超えてるわけですから、9円16。まあ、4円90銭上げてるっていうことは、パーセンテージでいうと 117%、
うん、
4年間で 117% ということはですよ、
はい、
年間でいうともう 30% ですから、 30% の上昇率なしは利率ということで考えてもいいのかなと。
まあ、円どっぽ安ですからね。
まあそうですね。でタイドルでも、動きは、あるんですけど、やっぱり大円の弱さ、はい、この辺が出てきて、2014年11月の高値を超えてきたということは、一応ですよ、高値の目処としてはですね、2008年8月ですから、リーマンショック前の11円ここぐらいまで差したる、抵抗もないということですから、ちょっと上は、もう少し上見れるかなという気がします。はい、ゴードレン見ていくとどうかというとですね、まあ、ゴードレン、これ冷やしチャートで、昨日の M2TV でも話をしたんですけど、まあ、昨日がですね、ちょっとこれまた100円を超えてきて、3月21日の高値を超えました。で、このローソク足は3月21日はこれ十字線になって、やっぱり100円からの抵抗があって押し戻されたと。で、昨日もちょっと行き過ぎたということもあって、で上髭、
中国の見通しがちょっと和らいできたんで、まあ、オーストラリアね、結構元気になっちゃって、っていうのはあるんだけど、
そうですね、まあ、資源が強いということで5ドルも買われたんですけど、やはり、まあ、円高フローとか株安フローには抗えないということで下にちょっと行ってると、まあ、これも100円で抵抗ラインがあるということは、この辺はしばらくは、レジスタンスということで考えて、ただ抜けると、売り方の踏み上げがあるとドンと上に行く可能性も、あるかなという気もします。で、まあ、この辺の心理線がしばらくついてくるなと。これも5ドル円の突き足を丸8番で見ていくと、まさに V 字回復、
はい、
まあ、コロナショックでドカーンと60円まで下がって、でそれからじわじわじわじわ上げてきて、
そうか、100円まで来たのが、あのリーマンショック前が105円から55円に落ちた時なんですよね。
あのまさに一番この左端ですね。もうガラス相場と、
これ見ると結構津田さん出入りが激しいね、これ
激しいですね。まあ、リーマンの時はまさにナイアガラの滝のようなドカンと下がった。で、まあ、2007年10月が、まあ、高値で、直近はですね、2014年11月ですから、まあ、約10年前の102円の79、ここぐらいまで差したる抵抗もないということでは、あるので、まあ、じわじわと、上げてくるんじゃないかなと。で、丸9番、ちなみにですね、去年12月に、YouTube のコミュニティで、ゴードレーンの話をしたときに、
はい、
来年4月末、まあ、10月末が4月末のゴードレーンの話をしたときに、うんうん、まあ、翌年の春先にゴードレーン100円到達するかどうかというアンケートを取ったんですね、
うん、
でやっぱり一番多いのは100円には到達しないだろうという方が 62%、うん、まあ、そういう方が多いなというのも当然なんですけど、一応私はこの、3月から4月に到達という一番少ないところに置いたんですけど、
なるほど、
けど、まあ、当たったよということじゃなくて、要はですね、予想が当たることと相場で儲けることは違うんだということ、うんうん、というのは100円まで来たけれども途中で60円まで下がったらこれはもう大損してますから、
うん、
そういうことではなくて、まあ、やっぱり予想よりもやっぱり中身、自分の、ポジショニングが大事だよと、
うん、まあ、どういう軌道でそこまで行くかだよね。
そうですね、うん、で、まあ、ただシーズナルとか確率、まあ、チャートもそうですけど、確率とかデータに乗っ取るのは大事かなということですから、まだ終わってませんけど、10月末が4月末りは大体今年も今回もワークしてると思うんですが、まあ、こういったデータに乗っ取るのは大事かなという気がします。小林さんも花粉で大変そうですけど、
小林さん花粉、
花粉ですか、それか水星逆行のまたあれが、
水星逆行かと思って
る、水星逆行始まってるんですよね、2日から
何でも理由にするという
影響を受けまくりで
ほんま
か。すいません、お邪魔しました。
いや、ちょっと元いいということでいきます。
はい、
で、丸10番、ニュージーランドドル円見たらどうかというと、これはですね、ゴードレンに比べたら基本的には、まあ、そう魅力的なチャートの形状ではないと。まあ、どっちかというと、西山さんよく眠たいなというチャート形状で、うん、まあ、レンジ相場というふうに見ていいと思うんですけど。
ちょっとゴードルとなんで、津田さんこんな違うのよ。
まあ、ニュージーランドはやっぱりリセッションっていうこともありますし、ゴードルは逆に、あの、雇用統計なんかも良かったと。まあ、経済の強さ、弱さもあるんですが、まあ、資源の強さでいうと反応しやすいのはゴードルなので、まあ、
ゴードルだよね、はい、ニュージーランド羊だけだからね、
羊だけというとニュージーランドは怒られますので羊の方が、
人間より羊の方が多いんだから、
羊だけっていうのはちょっと言い過ぎですから。
なるほど、
人間はいます、
観光があるじゃないですか、観光
なので、このゴードルの強さで今ゴードルストレー、ゴード、オージーキウイ、オージーキウイがやっぱり下がっ、上げてるのはこの、まあ、キウイの弱さといいますか、ゴードルの強さに起因してるかなと。ただニュージーランドドル円のですね、週足を見てみるとどうかというと、さして悪くないというかですね、まあ、どっちかというと魅力的な形をしていると思うんですね。というのは、分厚い雲の上辺にまたぶち当たって、だいたい90円ぐらいが半年間の参加者のコスト、 まあ、このあたりでサポートされてじわじわ上に向かっていくのかなということですから、まあ、急騰はないにせよ急落はちょっと今のところないかなという感じもします。ということでじわじわ上値トライをしていくような形状じゃないかなというふうには思ってます、はい、で丸12番ニュージーランドドルでもこれ突き足でいくとこれも V 字回復なんですけど、まあ、5ドル円ほど深く沈まなかったっていうのもあるかと思うんですけど、それでも14年12月の93円99約90円に向けてじわじわ上げてきてるというふうな状況、これもやっぱり90円というのは心理的なライン、5ドル円は100円というのが心理的なライン、この辺でサポートされるかもしくは抜けるかというのがポイントかなというふうに見ています。で、まあ、これは先ほど5ドル OGQ 言いましたけど、まあ、あの日賀さんが今週OGQ についてのですね、M2TV で、話してますから、はい、ぜひ、新年度の戦略の確認ということでぜひ見ていただければなというふうに思います。で、もう一つ今日の、まあ、二つ目のテーマということで、まあ、西山さんともちょっと被るところがあるんですけど、やっぱり国際商品価格がこれだけ上昇する中で、うん、FRB は本当に年3回利下げができるのかどうか、うん、でここで見るとまず15番ですね、 CRB 指数を見るとこれ商品の総合的な指数ですね。
オレンジジュースに始まってさ、カカオたらさ、ココアたらさ、どんだけ上がっとるんやと。チョコレートなんかもう若林さん食べられませんよ。
高級嗜好品になってですね、銅の価格よりも高いんですよ今カカオ豆の先物価格の方ですよなので、まあ、どんどん値上げをしていくだろうなと。まあ、原油が高い、金が高い、銅が高い、そして農産物でいうとカカオが高い、まあ、こういったところもあるので、このチャートでいうとで CRB 指数去年の、まあ秋口から年末にかけてはですね、この青丸である通り CRB 指数も落ち着いてきてインフレも鈍化してる、じゃあ利下げだろうと、でその時は FRB なんかもこの3月利下げは 100% だっていう話があったと思うんですね。で、まあ、そこから変わってきて年は挟むとですね、1月からじわじわじわじわ上げてきた。これは原油高なり 金が高い、まあ、原油っていうのは先ほど言った中東情勢、ハマスから始まってイランっていうこと、イランでいうととにかく日本でも大きな影響を与えますから、まあ、海峡封鎖とかあればですよ、本当に
ホルムズ海峡です
よね、一番大事なところですから、ここはちょっと、注視しなければいけないですし、金が買われてるっていうのはやっぱり利下げっていうことになると、まあ、金利を生まない無国籍通貨というに言われてますから、はい、そこの魅力が増してると。
いやところがね、金もドル高になっても金利上がってもあんまり下がらないんだよね。
利下げが遠のくならね、
いやだから多少昨日それで、なんだっけ2030かなんかやったやつ売られたんだけど、とにかく粘り腰 で結局ね FRB は利下げをしたいんだけど、はい、まあ、状況が許さないみたいになってきてる、
うん、もうそれを見込んで金が上がってるのかどうかなんとも言えませんが、うん、まあ、おっしゃる通りこのなかなか止まらないというのが金の価格で、まあ、これだけ見たら本当に利下げして大丈夫なんですかということで、
いや大体株史上最高値更新相場ですよ、うん、津田さん誰が利下げなんかするんですか。
株が上げて原油が上げて金が上げてインフレの種が出てるのに、ということは以前インフレは一時的であるという発言をしましたけれども
でまた訂正するんじゃないもう、
ね、年3回だというのをまたピボットするかどうかっていうのがですね、
いや一時期は4回とか5回とかいう話になってたんだよ。
前回はもう3回あるんだけどスタートはどっか分かんないっていう話ですから、
今ね年1回じゃねえかって言われてるの、
まさにその発言が出
てきた。それもないんじゃないかっていう話になってきて、年0回と
16番でいうと、そうですね、西山さんおっしゃった通り6月の線っていうのがありましたけど、まあ、これも後ずれしていくだろうと。 ECB も BOE もおそらく6月だろうとは言われてますけど、
だからいやところがね、やりたいんで5月、津田さんがさっき言ってたあんまり相場パッとしない、あそこでね商業用不動産とかまた地銀ショックみたいなのを起こす可能性がある、うん、なるほど。だけどそういうことでもない限り今はもう利下げなんかできないよね。
5月というのはちょっとこう端境期で細場の景色が変わるということなので、5月1日ですよね次。
おたくら2人が揃ってるとまた水星逆行ですが、
話そうと思うのでネタバレはちょっとやめていただきたいんですけども、で、これ見るとですね、丸17番、まあ、6月利下げ開始というのはありますけど、 OIS というのはあくまで市場の願望であるというふうに見た方がいいと思うん で直近で言うとパウル議長は、まあ、景気が強いと、まあ、今後のデータで判断を下す時間的余裕があるってことはすぐにはやらないよってことをちょっと匂わしたような話、まあ、私から言うと解釈するともう北田も打つというぐらいかと思うんですけど で、ナーゲルドイツ連銀総裁なんかもですね、エネルギー価格の変動や賃金の不透明性のために警戒維持すべきであると。ただ夏休み前には利下げを開始する可能性が高いと、いうことも言ってます。まあ、これもおそらく後ずれしてくるだろうなというふうに見た方がいいと思います。でそこで丸18番、まあ、4月はリスクオンなんですけど、やっぱり気をつけるべきは何かというと、まあ、ファンダメンタルズ、テクニカル、チーズナル、この辺が合致して、で中身でいうと2つの感情、ソロバン感情とコロナ感情が抑えてということが私の、まあ、相場を見る上での大事なところと見てますけど、まあ、細かなところで言うと、もう4月2日から始まっている水星逆行、まあ、明橋さんのその体調のバロメーターでもあると。
わけないじゃない、水星逆行になると花粉になるか腰が痛くなるかというと、ジンクスが
メンタルもかき乱されますし、いろいろなところに
大変ですよ、ね、
もう今月はちょっと辛抱してくださいよ。
ね、ずっとなんですよね、25日まで。
で、何日から25？
4月2日から。まあ、嫌な話をするとあれですけど、前回の水星逆行の時はですね、能登半島で地震があって、で今回は台湾であったということがあるので、まあ、ここはもう因果関係って何とも言いませんが、まあ4月いっぱいはほぼほぼこれは、まあ、要はですコミュニケーションの相互が起こるっていうことですから、
まあで、まあ、あと相場でいうとテクニカルは当てにならないみたいな、ね、
当てにならないということですから、うん、相場っていうのは売り手と買い手のコミュニケーションですから、うん、この辺のズレが出てくる可能性がある、まあ、コミュニケーションの最大の相互は戦争ですからね、うん、そうなると、
なるほど、うまいこと言いますね。
まあ中東なんかはですね、まあ、笑ってはられないですけれども、ちょっとこの辺は気をつけなければいけないと。で、去年見るとですね、まあ去年の動きはこの水星逆行だから暴落してるんだってわけじゃないんですけど、まあ大体ガス抜きとか調整があって、そこでまたブーストかかってるということが多いということは、刹那的な円高フローとか株安フローは十分あり得るというふうに見た方がいいかもしれません。それを昨日 M2TV で話してるので、よかったら見ていただければなというふうに思いますね。
まあ水星逆行もあるけど、冥王星サイクルが一番効いてるらしいですよ、今年は。
今年言ってましたよね、なんかそういう大きな転換点、
あんまりね、いい年じゃないんだよね、だから、
なんか長年続いた番組が終わってしまったり、なんかこういろいろな
番組は、この番組、
ね、この番組じゃなくてですよ、
なんか不吉な発言を
嫌なことない
なんか内心やめたいと思ってるのかな、
全体的にね、世の中的にそういうなんか節目の、ね、年だったのかなっていう感じもしませんか。
メンタルがめでれてますんでね、何言うか分かりませんよ、
不適切な発言も
してしまいましたか、私。すいません。で、西山さんの方からのお話は、は
い、
その地政学リスクがマーケットテーマに浮上してきたということなんですが、
まあね、若林さんとか津田さんは分かりませんけど、まあ、相場の世界見てるからさ、結構あの地政学とか見てると思うんだけど、はい、一般人にはね、中東で戦争とかウクライナと、ああやっとるわと、ひと事でさ、はっきり言って、ね、何も関係ないやないかと。で、私はね、ずっとこの相場の、にとどめを刺すのは地政学だって言ってるんです、最後に。もうここ数年以内にね。で、要するに、まあ、ウクライナももう混沌としてきてね、もうどん詰まりになっちゃったと。まあ、圧倒的にロシア優勢になっちゃったんだけど、まあ、今までウクライナ優勢優勢つって誰も言わなくなっちゃった。アメリカの報道でも言わなくなっちゃったんですよ。で、今度は、中東でね、イスラエルが、イスラエル多分バイデンに負けてほしいんでしょうね。
ね、
うん、そうそうそう、だからすごい強硬な姿勢取っとるんですよ。で、ホワイトハウスは昨日もね、まあイスラエルにあのやめろと、でガザのあれをやめないとね、援助しないぞとか言っとるんだけど、ガザどころかもうイランに行っちゃったと、はい、いうことで、これでまあイスラエルも警告を出して脅してんだけど、それでね、日経平均1000円安とか、ダウもドッカンときちゃったと。いや、本当になったらどうなるんだと。いうことでしょ？で、それは一番最後の後半のコーナーで言いますけど、とりあえず、経済学的というかですね、金融的には、2ページ。まあ、もう下げた中でこれ出てきてね、まあ、下げをの背中を押したみたいな形になっとんだけど、まあ、今年投票権持ってない貸し借りさん。貸し借りがもう利上げないんじゃないかと。 言ったら、今年初から上げてたのはね、利下げ期待相場と、私は利下げになったら株暴落するっていう論者なんですよ。どっちか言ったら確率的にはもう7割以上の確率で急落のトリガーを引くと言ってんだけど、まあ市場はですね、リーマンショックも知らない人が最前線やってますんで、今の市場でやってる人のほとんどの人は、ドットコムバブルとかリーマンショック知らないって言われてる。で、その中で、まあ要するに、その、利下げがないんなら、ハイテクも買えないじゃないかと。はい、株の現在価値が、利下げがないとね、PR、いくらでも高いところまで買えるんだけど、金利が下がってくると。できないじゃないかと。いうことで、まあ、ニール・カシュカリの発言で、まあ最後ドカーンと来たと。で、フェドウォッチャーっていうか、まあ、FRB 理事たくさんいてね、それぞれに役割がある。で、まあ、あんまり偉い人でない人に嫌なことは言わすんですよ。はい、いや、貸し借りは違いますよ。まあ、たまにね、本音みたいなこと言うとるやないかいっていうのは、結構ね、全く注目されてない人が喋っとる。うん、で、方針は誰によって決まるかっつったら、パウエルとウォーラーの二人、うん。これが何言うかっていうのをみんな見てるわけですよ。で、まあ、貸し借りの、その、年内利上げなしみたいな話で、まあ、下げたっていうのがね、一般的な説明で、地政学なんてね、NHK がちょっと言っとっただけで、はい、どこの新聞とかもね、一行ぐらいでまとめて、何が起こってくるかなんて、何の説明もしとらんですよ。それはね、バイデン政権にとっては非常にやばいことなんですよ、これ。で、まあ、それはともかくね、3ページ。原油はね、WTA が87ドル。で、北海原油、ブレントね。これが90ドル昨日超えてきたと。はい、で、まあ、その背景には、これ NHK の報道なんだけど、中東のシリアにあるイランの大使館がイスラエルによると見られる攻撃を受けたと。で、中東情勢の緊迫化で原油供給に影響が及ぶと。で、今、ロシアから何からどこも減産する言うとるんで、中国の景気が悪いっつって原油売りまくってたんだけど、なんかちょっと、ムードが変わってきたぞと。で、その隣、これがね、またね、UAE がもうイスラエルと国交停止だっつって発表しとるんですよ。まあ、一時的だけどね。で、これはちょっと構えなきゃいけないのかと。で、多分ね、48時間以内、今日も含めて、なんかことが起こると言われてるんで、みんな構えちゃった。
なんかテルアビブでは GPS の
スクランブルが。そうもうむちゃくちゃになっとるんですよ。だから、これはやるぞやるぞという話になってて、まあ、後で出てくると思うんだけど。で、4ページ。まあ、これ ATR ストップ中、私の順張りシグナルね、原油の相場で使ってる。これも3期の CRB、津田さんが言ってる原油大暴落しとったんですよ、これ。中国景気が悪いっつんで、もう中国バブル崩壊したからダメだと。したら、このところじりじりじりじり上がってきて、なんか気持ち悪い動きだなと。で、ゴールドも、このところ、昨日はともかくドル高相場でしょ、はい、ドル高で金利も高いのに、5ページ。ガンガン上がっとるわけですよ。いや、一体何が起きてるのということです。で、当然、コモディティが、急騰してきたらね、利下げなんかあるわけないじゃんね。インフレにね、火をつけてどうすんだと。で、利下げないなっていう、まあ、貸し借りさんの話もあって、6ページ。ニューヨークダウも昨日から私のシグナルは売りシグナルになったと。これね、ナスダックとSP500 はまだなってないんだけど、ニューヨークダウはドカンと落ちました。で、まあ、これがね、正しいかどうかはわからないんですよ。また盛り返してくるかもわからないけど、4月のリスクオンとか言ってね、またやるかもわからないけど、ちょっと不安だと。で、7ページ、日経平均も、今日なんだっけ、一時期何最安値、900円、1000円。
そうですね、38,829 円ありましたね。
まあ、結構下げとると。
はい。
いや、何が起きたんだっていう話でしょ、
1000円近い。はい。
うん、だから、ただね、命拾いしたのは、まあ、あの日銀なのか財務省なのか知りませんけど、その中東でことが起こったっちゅうんで、まあ、あるいはね、なんだっけ、これなんか起こると48時間以内になんか起こるかもわからないということで、8ページ。これ、昨日のね、あまあ、今日の今朝までの米債の1時間足なんだけど、金利の。はい、わーっと下がってた。これは質への投資というかですね、安全対策で、とりあえず、米国債に金置いとこうというやつが殺到してこうなったということです。で、まあ、それで円高になってんだけど、もう一つ、9ページ。なんかね、上田さんになってからの日銀っていうのは、いろんな情報提供がそこら中で行われてて、今度は朝日新聞のインタビューに出てきてですね、はい、出るのが好きなのかどうかよくわからないんですけど。
今日は国会で喋ってたんですけど、
ね、国会はまあ、ありきたりのことしか言ってないんだけどね。
いや、リークはないということを言ってましたね。
円安で利上げの可能性もあると、これは海外のヘッドラインで出とるんですよ。うん、何、上田金利上げる気かよ、という話になりかねない。で、面白いんですよ。いつでもね、まあ、やれるもんならやってみろ、という話ですよ、こんなもん。アメリカが利下ができないんでどうなるかっつったらね、バブルを選挙まで維持するにはんなガンガンね、 ECB とか日銀が利上げしとったら困るわけですよ。で、その次の ECB の政策委員が利下げ検討の根拠は強まってると。で、最初の利下げ時期がより明確に見えてきたとかね、あの弱小局のこのこと言ったらまた怒られちゃう。ギリシャまで利下げだとか、まあ、あそこは利下げしてほしいのかなんか知らない、知りませんけどね、言っとんですよ。で、私が長くこの世界にいて金融市場を見てきた中で、アメリカが困ると必ず ECB とね、BOJ、日銀が代わりになんかすると。アメリカが出口に出ようとすると ECB と日銀が緩和すると、まあ、そういう循環で今度は利下げできなくなってきたから、お前ら代わりにバブらしとけと金融緩和していう圧力は大統領選挙までさらに強まると。で、その中でドル円相場、これはまああんまり変わり映えがしませんで、津田さんがブブカ相場って言ってるけど、ブブカは徐々にあの記録を上げていくんですけど、1センチ2センチずつね、もう完全に横ばいじゃないかと。いや、だから介入経験があって上も買えないけど、かといってね、介入しても5円ぐらいだろうとみんなが言っとるわけですよ。じゃあそこはすかさずおしめ買いだと。いや、上田さんしばらく金利上げないんだからと。そうすると積極的に売る理由もないから、まあ、固定相場みたいになっちゃったと。ペッグ正解という話で、私としては極めて面白くないね、眠たい相場になってると。で、ユーロ、これはドル高だったんだけど、昨日はまあ結局ね、もう利下げがないということでかなり大きく戻して、で、次ユーロ円、これもまあ似たような値動きですよね。毎日まあ多少動いてんだけど、あんまり変化ないなと。で、ポンドドル、まあこれポンドね、この前大陰線入れて、ね、ドーンと落ちから、まあ売りトレンドになってんだけど、まあちょっとだからドルが、利下げ観測が消えちゃって買い直されてると、
ね、ヨーロッパとかの方が早そうな感じになってきますね、うん、
で、ポンド円、これはまああんまり、まあこれもユーロ円と同じくですね、変わってないんで、ヨーロッパはね、ドイツの経験かなり悪くなってて、ウクライナとね、ロシアの紛争で一番損こいとるのがヨーロッパなんですよ。だから、まあ今ね、もう世界の政治の流れから、文化の流れ見てると、ね、日本もヨーロッパもアメリカも、ね、若林さんに私は言ったかもわからないけど、ローマ帝国の末期と全く同じなんですよ。で、まあそれはね、ともかく、15ページ。日銀っていうか、まあ財務省ですけど、黒田さんは円高に自信を持ってましてですね、昨日、なんだっけ、火曜日だったか、ニューヨークで講演したんですけど、円安は行き過ぎやと。ね。で、130円ぐらいまでね、円高が進む可能性があると。これね、 まあ非公開の会合だったんだけど、セミナーだったんだけど、まあ他の会合ではね、日本でやっとる、もっとすごい円高いってる黒田さん。だそれはね、今までの、黒田さんの頭の中にあるのは円キャリーの巻き戻しが出て、はい、相当円高に行くと思ってんだと思うんだけど、今わかりませんよ。もうキャピタルフライトが始まって、新ニーサだなんだかんだと。もうなんか時代が変わってきたんでね。うん、で、今週は若林さんと私で火曜日に動画を撮りまして、まあ、追い込まれた日銀と。まあ、日銀も追い込まれとるし、要するにね、利上げも利下げもできないんですよ。どっちやったって、利下げしたらインフレが、火がついちゃうし、利上げしたらね、今度はまずいと、株が下がると。でね、まあ、いろんな経済に弊害が出てくると言うんでね、まあ、日中も産地もいかんようになったと。で、黒田さんが円高に自信を持ってるのはね、16ページ。この、ここにまあちょっと下の方に赤字でちょろっと書いてるけど、円キャリーの、まあ推定の数字ですけど、20兆ドル。3000兆円もね、円キャリートレードがあって、なんかあって、ちょっとでも金利が上がったり、うんぬんしてくると、あるいは原油が上がるとか、ね、株が5万円になるとか、はい、わーっとすぐ行っちゃったと、5万円まで。んな、上田利上げしろと。そうすると本格的なね、日銀利上げなんて言ったら、かなり巻き戻されると。ただ上田さんとか3年ぐらいかけて長期金利を 2% に持っていくという話ですから、まあのんびりしてますわね。
長い話ですね。
まあそんなことでね、ちょっと地政学が、新たなマーケットテーマにね、こんなもん私はね、地政学リスクなんかこの相場 1% も織り込んでないって言ってきたんだけど、ようやくちょっと、その話がね、マーケットテーマとして浮上してきたと。でまあそれについてまた最後のコーナーでやりますんで、
はい、はい、分かりました。皆さん結構ブブカに反応して、やっぱご存じない方の方が
多い。ウクライナの英雄です
ね。そうですね。若い方はね、知らないんですよ。知ら
ない
。
なんか週刊、
知らないの、
雑誌の名前ですかとか、油そばのお店の名前ですかとか。
ブブカってありましたね、油そば。
ウクライナの英雄、棒高跳びの英雄ですか。
ブブカ、ね、セルゲイ ブブカだよね。
はい、半人前さんがブブカももう還暦なんですねというコメントも載せてくださってますけどね、そういう方がいたんだという。
今のね、若い人ユーミン知りませんからね。
本当ですか。
知らないってみんな、誰ですかそれと。
それはブブカも知らないでしょうね。
さすがに知らないと思いますね。
ということで、さあ強すぎて大引けの値をお伝えしておきます。日経平均株価78円丸6銭安い 38,992 円8銭で大引けを迎えました。781円丸6銭安い、下落しています。781円丸6銭下落の 38,992 円8銭で取引を終えました。この後鎌田さんに詳しく伺っていきます。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも、町田哲の深掘りぜひお聞きください。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディクロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ。
農業に関わる方々と一緒に農業の未来を考えていく番組、アグリの未来ポッドキャストで配信。農業に関わる全ての人を応援するとともに、地球規模の課題を考えるきっかけとなる音声コンテンツです。ポッドキャストでしか聞けないコーナーもありますよ。詳しくは番組ホームページへ。
Today's Market。Today's Market です。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日経平均 1.96% の下落ということになりました。
今週はすごく値ぶれが大きい。それで、まあ、下がった週になりましたね。はい、
朝6時に先物の値段っていうのがあるじゃないですか。日経平均の代償の先物朝6時までワイワイされていて、今日の朝の6時が3万9000飛び90円。
はい、
もうほとんどまあ3万9000円ちょっと上回ったようなところ。で、1日前の朝の6時がぴったり4万円ですとかね。
はい、
だからすごくこれ、ね、1000円ぐらいの単位でなんか1日で動くようなイメージが、今出てきてるんですよ。
90年代の、初めの相場って2000円3000円1日動いとったじゃないですか。
それって値段で言うと、
それ以来のこんな無礼ね、1000円とかね、最近しょっちゅうあるじゃないですか。
4万円なので、4万円で 2.5% で1000円ですよね。だから 2.5% って1日で結構変動率大きいですよね。だから日本株の変動率っていうのがやっぱりすごく大きくなってるように思います。で、今日のところは下げた株は半導体関連株中心に下げるっていうような、そういった表現になると思うんですけど、はい、前の日のアメリカで、AMD が 8% 安、そして NVIDIA が 3% 安で、かなり半導体関連株の上値が重くなってきましたねっていう、そういった状況になると、はい、当然この半導体関連株って20年間持ち続けるとかで運用の対象にしてるというよりも、かなり短期の売買がやはり世界的には多いわけですね。で、そうすると上値が重くなってくるっていうと、結構な大型株にもかかわらず、短期的に下がるような場面っていうのがよく見られてるというような状況ですよね。で、今日ここで、ちょっと下げてる株でですね、やっぱりこれを見といた方がいいと思うのが東京電力です。
はい、
プライム市場の売買代金の上の方にいて9501ですけれども、結構下げ幅大きいでしょ、これ。
はい、今日 5.82% 下落、59円安の953円ですね。
で、この東京電力が半導体関連株以上に下げている。うん、というと、半導体関連株が嫌気されてとかいうよりも、東京電力は今週すごく上げた株なんですよね。1000円っていう値段をつけたんですけど、1000円を超える値段、これが東日本大震災以来の1000円のせいというような形で今週買われた株なんですよ。
はい、
で、それが下落率が高くなってるということは、半導体の市況がどうとかとかもう別の話ですね、これ。にぎわってる株、上がってきた株、このあたりが重点的に売られたという、そういう週だったというふうに捉えております。
売買代金3位に入ってますね、はい、今日は。
あと西山さん、1週間前にお話しした、はい、で日銀短観が発表されますよっていう話したじゃないですか。それで今回の日銀短観だと、25年3月期来年の3月で終わる新しい期の業績見通しが産業界から明らかになったんですよ。これが全産業大企業で 3% ぐらいの経常減益になるという見通しが出てきました。そうすると日本企業の業績の拡大ですとか、そういったことを手がかりに、日本株のパフォーマンスが他の国より良かったので 1,3 月期で、今日銀短観の今週の月曜日の内容を見ると、結構企業側は慎重だぞという、その意識がですね、今週の日本株の、まあ、調整色の強い動きにつながったというふうに捉えてます。
そこ確認しないと動きにくいかもね、はい、来週はというお話先週されてましたけど、
これもうね、考え方としては、上がる株もあれば下がる株もある、こういうことになるん
ですよ。それはどういうことですか。
これは結局全体像としては日銀短観で経常減益の見通しが出されたんですが、
はい、
総合商社の伊藤忠という強い会社がありますよね。あの伊藤忠は今週の水曜日に、25年3月期はこういう業績になりそうですよということを発表したんですよ。それが 10% 増益で 25% 配当金を増やすって計画だったんですよ。それで伊藤忠はどんどんどーんと買われたんです
よ。ということは、鎌田さんは森を見ずに木を見なさいと。
そうです。これは日経平均でもう一回高値を更新してくるのに少し時間が必要かなと。
まあ、日経平均は上げすぎたのと、まあ円安次第というところもありますんでね。
はい、
なるほど。
そのあたりで考えると、まあ、木を見る、その木でもですね、 まあ、これは結構太い木でもですね、伊藤忠って太い木ですよね、これね。あの、時価総額だと、そう、6兆円ぐらいはあるかな、もっとあるかな、時価総額で言うと、最終利益が8800億円の計画ですから、PR10 倍として、9兆円ぐらいの時価総額が描けるような会社ですから、まあ、日本企業の中だとやっぱり太い木です
ね。配当いくら出すんですか？
配当今度は、ですね、配当が配当が200円です。
200円。
160円だった配当金を今回200円にするというような、そういう発表をしてるんですよ。
ああ、なるほど。それしないとバフェットさん怒って売っちゃうんで、自社株買いと配当だぜと。
だからやっぱり、それは緊張感のある、株主に対して絶えず、魅力ある姿であろうとするような、そういう姿を見せてるっていうことですよね。
はい、伊藤忠、今日終わりには20円安6700円、ま
あね、商社は資源株の側面もあるから、
その西山さんの今のお話っていうのは今週の相場をすごく捉えていらっしゃいまして、5713の住友金属鉱山という会社が今週よく上げたんですけれども、
それは ね、ゴールド価格の上昇ですが、
これですね、ゴールドプラス銅です。
銅ね、
銅はこの3週間1ヶ月半ぐらいで、銅の価格 15% 上がってます、うん、実は銅の価格が上がってて、中国の経済の底打ちみたいなものは、まあ、結構マーケットで意識して
ですね、それを織り込んで銅は上げたんでしょうね、
はい、ですから銅の価格が上がって、住友金属鉱山が今週高値を塗り替えたというのは非常に大きな話題を提供したという捉え方になります、はい、
昨日高値更新だったんですね、はい、5190円をつけて今日は32円安、
今日はもう下げてる株ばっかりですもんね、
はい、全体で見ても、値上がりした銘柄が 34%、 まあちょっと増えた方ではありますかね。
値上がり 34% あります、はい、じゃあもう3分の1は上がってる、ね、ということですから、
566銘柄、
結構ね、
今ね買えなかった人が買ってくる
ね。それで株価全体の水準は上がってるのはこれはもう事実ですから、はい、そうすると株式を保有している方の資産は増えている、うん、そうすると、まあ、株価が下がったところで買う力っていうのはある
わけ
です
ね。日銀がね利上げサイクルに入るとか為替が大幅な円高にならない限り押し目買い中もう頭になってますから、はい、で今まで、まあ、あんまり4万いくらとか高すぎて買えなかった人は、うん、1000円下がったか500円下がったかっつって買ってくるんですよ、ここは。
そうですね、うん、まあ、おっしゃる通りそのあたり考えると全体感としては、はい、4万1000円を超えて上がっていくのには時間がもう必要になったかなっていうのが当然の認識ですけれども、はい、まあそんなにびっくりするほど悲観的なムードにはなっていないという捉え方ができると思います。株上がりましたからね、ここに
上値をどんどん追うってわけじゃないけど下がったところは買いたいなという人も、
そうですね、うん、でその時は買う対象を選ぶことがこれは重要になってきますね、
それをまたここからの予想なんかを見極めてその木を見るというところを、もう
これ当然の話、25年3月期の業績の動向や配当金の動向が今よりも増えるというそういう傾向の中で、投資の対象として今の株価水準に魅力のある株、うん、このあたりだと思います、うん、ちょっと PR60 倍とかそういう対象は少し控えられるかもしれませんね、うん、
買うだけで、まあ、PR の高いやつは、
これがまあアメリカの金利がどんどん下がるとかいうような雰囲気になるとPR の上昇っていうのも説明がつくわけですけど、
されるけど現在価値下がっちゃうからね、
それはちょっと一番すごいところは出したかもしれないというのを仮説としては頭の中に置いておきたいですよね。ただ NVIDIA の高値が950ドルで今800ドルですから、まあ下げたといってでも 20% 下げてないんですよ ね、まあ、ね、
テスラが一番下がった。
テスラちょっと厳しいですね、はい、
まあ、今晩雇用統計アメリカではありますけれども、来週見ていくとしたらどのあたり注目しましょう。
はい、これはやはり日本企業ですと、はい、2月の締めた決算の会社が日本企業も結構ありますから、うん、来週の消費に関連するような企業の決算発表、特にセブン&アイホールディングスは2月の本決算企業で、はい、新しい年度1年間の見通しが出ます。セブン&アイホールディングスというと、アメリカのコンビニエンスストアの収益のウェイトが非常に高くなっている会社ですので、そのセブン&アイホールディングスを見ながら、アメリカのこれから1年間の、ガソリンの売れ行きだとか、コンビニの売れ行きだとか、そういった予想に役立つということも非常に重要なデータになるのではないかと思っております。セブン&アイホールディングスの見通しですね。
10日水曜日に発表されます。はい、日本でもね、値上げ出てますからね、その影響なんかも
極めないですね。そうですね。今までは上がってくるじゃないですかね。
はい。
まあ、値上げをする、もう人件費はこれ確実に上がるわけですので、それを吸収するような値上げ。そして人件費が上がる状況の中で、今まで10人必要だったところを6人で大丈夫というようなデジタルトランスフォーメーション。まあ、これを組み立てるような感じ
ですね。飲食なんかだとロボット入れるんですよ。配膳で全部ロボットとかね。
もうちょっと早く来いやっていう気持ちになったりしますけど、音が。音が
浜田さん文句言ってるロボット
に。いやいや、文句は言いません決して、それ企業努力の賜物ですから、文句は決して言いませんけど、喉が渇いてる時とか、回転寿司屋のチェーンですとかね、飲み物ですとかっていうのは、ロボットが持ってきてくれるんですよね。
お客さん怒ってるから急ごうなんて思わないですよ。
怒ってないですよ。
思わないです
よ
ね。
寿司は前のレーン
で。なんかで間違えて200個注文したらね。
あぶりしめさばでしたっけ。ねえ、そういうところに出てくるのかどうか。あと、シフトやファーストリテイリングなんかも。
そうですね。
これは何曜日かな、木曜日ですね。
発表されますよね。
よくあります。あと、今日は安川電機の決算が。
そうなんですよ。これから、お伺いしようと思ってますので。
取材に行かれるということですので、またその様子など次回聞かせていただこうと思います。ということで、ここまで鎌田慎一記者にお話伺いました。
本日はありがとうございました。
では、マーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価、大引けを迎えて、781円飛んで6000安い 38,992円飛び8000で終わり、1.96% の下落、反落して終えています。 39,000円を下回って下げ幅一時1000円に迫る場面もありました。安いところは10時57分につけた 38,774円24銭がありました。そしてトピックスも反落しています。 29.38 ポイントの下落、2702.62 ポイント。東証グロス市場250指数は5日続落となっています。 5.18 ポイントの下落、 691.04 ポイント。リート指数も反落してマイナス 9.65 ポイントで 1753.79 ポイントとなっています。そしてプライム市場全体の商いです。売買高は18億2633万株、売買代金は4兆5108億6900万円。値上がり銘柄数は、全体の 34.2% で566銘柄。値下がり銘柄数は全体の 62.1%、1026銘柄。変わらずは60銘柄となっています。商品市況です。直近の国内の金先物は1グラムあたり11,079円、116円安、1.03% の下落です。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり81,290円、920円高、1.14% の上昇となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんから伺います。は
い、まあ先ほど言いましたように私もね、えらい目に遭いまして、今日これから福岡行くんで、昨日早く寝ようと思ってたら電話ばっかかかってきて。
はい、
いやアメリカ株が落ちとると、はい、なんだと、まあ大体地政学の話は多かったんですけど、これはね、ちょっと気をつかないといけないのは相場の、はい、転換点っていうのは大陰線だとか大陽線、これが転換点になることが多いんで、結構ズボーンと落ちましたんでね、
はい、
で私も相場見とったんですけどね、18ページ、これね 昨日の、日中のね、アメリカの現地時間の昨日の午後1時、まあ日本でいう5場ですよね。そっから引けまでの、チャートが出てるんで、ローソク足。緑が上げた足で赤が下げた足。一回も戻らなかったんですよ。たまにあの、押し目買いとか入って、あの、あや戻しするんだけど、なんじゃこれって。はい、でちょっと戻すかなと思って見てたら例の貸し借りの発言が出てきて、さらにわーっと言ったんだけど、まあそんなことでね、ただあの SP500 の落ち方見てるとその隣、まあこれあの記事の内容と直接関係ない原油急騰の4つの理由って、まあ UBS のあの有料レポートがまああの出てるあれなんだけど、そのブレントのね、北海原油の値段が上がったら SP が急落しそうでしょ、はい、日中の動き見てると。油が上がったらもう全ての物価は上がるんですよ。話変わるけど、牛丼屋がね、はい、今週誰かに会ったんだ、収書に会ったら、これから深夜料金取るんだと。いやいや、タクシーかいと。
はい、これは多分若林さんの方が詳しいような気がするんですけどね、牛丼
は。牛丼も私詳しいですか？
若林さん餃子しか食ってませんから、牛丼なんか全然食ってませんよ。餃子しか食べましょう。餃子以外のもの何も食べてませんから。
でもそう、深夜料金値上げもしたし、深夜料金も
取るんですよ。なんかね、持ち帰りはただなんだけど、店内で食べると 7% かなんか乗るんだって。
やっぱ従業員の
給料ですよ。だから、ね、その働く、もう深夜帯に今働く人がコロナ以降減っちゃって、はい、まあ、えらいことになってると。だからそれがもしその価格人件費分乗せてね、販売して、うん、その牛丼屋が成功すれば、はい、みんな真似するって言われて、うん、どこも値上げですよ。で、値上げの一方でラーメン屋の倒産が止まらんと、はい、まあ、原材料だけどラーメンって仕込み結構大変でしょ、あれ。そうですね。だからまあ、そんなことでね、あんまりこれ円安で、今までもうそんなにその、あらりがなかったのにね、やっていかないっていうところが増えてきたって。
牛丼もラーメンもチョコレートも、うん、全て高いと。
本当に、まあ、それは水星逆行の影響ではないです。で、そんな中でね、じゃあ今、例の CNN の、まあ、恐怖と欲望とか恐怖と貪欲指数って言われてるんだけど、うん、昨日49でど真ん中に来たんだけど、うん、一気に落ちた。だから皆さん、相場っていうのはね、一夜にしてガラッと雰囲気が変わっちゃう可能性があるんで、今日またそれが続くようならね、ちょっと気持ち悪いなと。で、とは言いながら上げすぎの相場ですから、まあ、落ちたって言っても20ページS&P500 は私の順張りシグナルは何にも、変わってないと。もう真っ赤からまま買い持ちのままね、赤の矢印が出ると買って、黄色の矢印が出ると売ると、常にポジションを持ってるわけですけども、なんかこれもうこれこそブブカ相場ですよ。チリチリチリチリ世界記録更新する中で、ナスダックも同じなんだけどね、 SP と違うのは横ばいになってきた。あの例の荒野の七人と言われる銘柄もね、インサイダー売りがすごくて今、実際のその社長が売っとんですよ。役員とか、まあ、あの、オープン AI で儲かってしょうがねえとかなんとか言っとるマイクロソフトでも売っとるし、アップルも社長、ティム・クックも売ったし、ジェフ・ペゾスからね、ザッカーバーグから全部売っとんですよ。上がると思ったら売らんでしょう。まあ、税金対策もあんのかもわからないけど、とりあえず納税の時期なんでね。まあ、それにしてもなんか、インサイダーが売って、個人が最高の強気中ね、レポートが来とるんで、それはちょっと気持ち悪いなと、私は思ってる。で、こんなね、皆さん、ああ、これ次のナスダックもちょっと、ああ、ナスダックか。で、まあ一応アメリカの一個戻ってもらって、ベンチマークってね、みんな SP500 を見てるんですよ。で、アメリカ株のファンドマネージャーは SP500 よりパフォーマンスがいいかどうかで判断される。給料とか。だからね、若林さん面白いんだけど、はい、SP500 マイナス 50% だと。今年半値でしたと。はい、例えば年末終わった時に。 私マイナス 20% でしたと、すっげえ褒められて、お前はなんて優秀な、ファンドマネージャーなんだ。ところがね、その株担当のやつって、まあ、会社にもよるんだけど、100% 株で持ってないとダメなんですよ。現金持ってて 20% だとか、お前の資産配分は、例えば10億なら10億、100億なら100億当たると、全部株買いと、常に。でその中で相場が 50% 下がってたら大概の人はね 80% 以上やられてる。ところが 20% の下げで済んだっていうのはね、達人みたいな運用になっちゃうんですよ。まあそれはともかくね、この状態でですよ、昨日は下げたものの、はい、津田さん、中央銀行、FRB 議長がね、ここで利下げしましたと、どういう言い訳するんですか。大義名分が何もねえじゃん。インフレは収まってないし、株は最高ね。で、株どころか、ドルも高い、金も高い、何でもバブルですよ、エブリシングの。いや、まさにインフレにね、火に油を注ぐような、正当化されないでしょ。だけど、利下げしたくてしょうがないから、去年から利下げ利下げってずっと言っとるんですよ。でそれはね、マネースクエアさんのレポートにも書いたんだけど、なんで利下げしたいのかって言ったらね、22ページ。これね、この前アメリカの利払い、国債の金利ですよ。国債購入者に金利払わんならんと、1兆ドルとか言っとったのに、あっという間に1兆6、6000億ドル。今年の年末には。こんなもんね、アメリカの予算の最大は利払いっていうことになっちゃうんですよ。で、こんな借金して大丈夫かと、34兆6000億ドルの借金持ってね、やっていけるのかっていう、社会問題になっちゃう。どんだけ金ばらまいとるんやと、で、ウクライナにもまた金出すって言ってんだけど、人のことをやっとる場合かいと。ね、あんた借金火の車じゃないですかと。いうことで、要するに買い利買いだとか云々がバンバン回ってくる中で金利を下げたいわけですよ。でもう一つは今市場に危機が起こるとしたらね、コロナでおかしくなっちゃった商業用不動産の問題ね、オフィスビルに会社が入らないと、もう自宅勤務のやつが増えちゃって、これウォール街でもね、自宅勤務でなかったら辞めますっていう人が続出しとるの。いや、ヨーロッパもそうですよ。で、23ページ。この FRB のパウエルのね、インフレは一時的だっていう言葉を信じて、みんな銀行から、シリコンバレーバンクがね、その典型なんだけど、国債を持ってたんだ。アメリカの。そしたら評価損だらけになっちゃって、あれは倒産中かね、まあ救済しましたけど、3個ぶっ飛んだわけですよ。で、またその救済したとこがまた危ないと。で、このアメリカの主にね、地方銀行。まあこれ、デュレーションがちょっとどうなっとるのか私は詳しくね、どのぐらいの償還年限で持っとるのか知りませんけど、平均的な。要するにね、こんなね、6850億ドルの含み損持っとって、これはね、去年の、第三四半期時点の数字なんです。最新じゃなくて、ね、今も変わってませんよ。金利変わってないんだから。ね、利下げも何もしてないんだから。したら、この評価損っていうのは金融危機につながるわけでしょ。80年代のセービングローンとかそういう問題が起こると困るんで、金融当局としては利下げをしたい。なんでかって言ったら、国債の評価損っていうのは減らそうと思ったら金利下げたら国債価格上がるわけだから、それしかない。で、私はね、もし FRB が金利下げたいと思ってたら、まあ、この地政学もね、そうだし、なんか5月頃に、津田さんが言う、金融危機を知ってて起こすんじゃないかと思ってる。もし本当に下げたいと思っとったら。いや、そういうこと平気でやるんですから、本当に。だから、この人らね、ロビー活動とか談合に行って、もう倒産仕掛けやと、なんとかしてくれやって言っとるわけですよ。金払って議員とか会うのに。まあ、そういうことをね、やってもおかしくないと。いうことで、で、まあ、そうは言いながら、その24ページ、これは最近ずっと紹介しとるあれですけど、 こんなにブレント価格がね、ブレントって原油価格が上がってきたら、これは FRB のね、頭が良い人たちが最も注目しているお気に入りのね、PCE のそのインフレ指標でしょ。なんで、CPI なんか開いたらどうでもいいんですよ。為替は実行レート見とるし、インフレはこの PCE のインフレを見とる。だけど PCE のインフレなんてね、ほぼ原油価格と連動しとるわけだから。一般のね、例えば頭の悪い私は原油価格さえ見たらアメリカのインフレがどうなってるかなんてわかるわけですよ。だから、今の状況じゃとてもね、利下げなんかできないぞ、ということで、で、これから地政学がおかしくなってくるとね、これから年末まで100ドル超えてくるっていう観測になってる。金が2500とか2700とかね、いろんなそういう声が飛んできて、で、津田さんが言ってる食料品のね、コーヒーからココアから何から全部上がっとると。いや、これって、貧富の差がますます広がってね、広がってる今の世の中の中で、スタグフレーションが来るとね、これはちょっと大変だなと。有権私はしとるんですけどね、
はい、ここまでトゥデイズマーケットでした。
抜けた抜けた抜けた抜けた強い6番オルフェーブル、あっという間リード
を決めました。ふと思う時がある。歴代の三冠馬が対戦したらどの馬が勝つのだろう。共にクラシックに出ることがなかった2頭、スーパーカーと呼ばれた馬とあの足毛の怪物が同じレースで走ったなら勝つのはどちらだろう。しかし思いを巡らせるレースが行われることはない。どの馬が勝つのか、それは永遠にわからない。それでも思う、何度も思う、あの馬とこの馬が対戦したなら。ラジオ日経
ディープインパクト圧勝で合輪、ディープインパクト圧勝、2番手にはリンカーン。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、マネースクエアの今日は高尾さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとさっきのコーナーです。コア PCE インフレとブレント原油の価格の推移の表をお見せしたんですけれども、
そう CPI になってたね。
そのタイトルが CPI になってたんですけど、これは PCE インフレーションのチャートだったということでした。さて高尾さん、今日も伺っていこうと思うんですが、はい、どうでしょうか、はい、動きはありましたでしょうか。
はい、あったようでないといった言い方になると思うんですけれども、はい、パフォーマンスの方を見ていこうと思うんですけれども、はいはい、でですね、まず OG キウイの評価損が少しずつ増えてきましたといったところを前回からお伝えしていたんですけれども、はい、これもまた少し増えたかなぐらいで、はい、推移をしていると。はい、ただ全体的に見たところでいうと、まあ、ドルカナダの評価損がだいたい10万円前後でここ最近は推移している状況は相変わらずと、
はい、
はい、った状況と、まあ、逆にユーロポンドに関してはもうずっと評価損を抱えていないといった、うん、はい、このようなバランスを取った状況で今、推移をしていると。
結構5ドル上がって動いたんじゃねえの。
おっしゃる通りなんですよ、うん、はい、なので今、まあ、ちょっとチャートを見ていこうと思うんですけれども、 OGQ の週足チャートを見ていくと、ここ最近もう陽線がぐーっと出てきて上がってるようだといったところで、はい、動いていると。でちょうど 1.07 からこのブルーの領域がウリトラリピの領域なので、売りのポジションをどんどん今貯めて上がってきていると。
積み上がってる、売りが積み上がってる状態なんだ。
はい、そういう状態です。なので今までで言うとちょうど売りと買いの真ん中付近でうろちょろうろちょろしてたので、評価損もあまりなくといった状態だったんですけれども、今ようやくポジションをググッと掴んだ状態になっていると、はい、で特に3月、やっぱり皆様からよく言われていたのが利食いが少ないと、
はい
はい、もうこのチャート見ていただくと、もうまっすぐ上がってきているチャートになっているので、うん、ちょうどまあ仕入れを入れている段階が3月だったと、
うん、
はい、なので一旦はポジションを抱える1ヶ月になってしまった、
はい、
で今のレートの値打ちでいうと、まあ、ちょうど去年大体この辺りを高値にして折り返す場面も 2,3 度 あったりしているので、まあ、特に、今後上に上がるか下がるかといったところの予測は大時期結構難しいんですけれども、まあ、一旦は去年の傾向とか見ていると、まあ、このあたりで少し利食してくれると嬉しいかなとは思っているんですけれども、
材料、ま
あ、材料が、はい、特に今、まあ、オーストラリアこのあたりのいろいろ指標発表とかが注目になってくるかなとは思ってはいるんですけど、
はい、まあ、来週はニュージーランドですからね、
政策金利の発表がありますね、
はいはい、で例年オーストラリアとニュージーランド OG キウイのチャートのシーズナルなんですけれども、はい、これだ と,、4月5月途中までは上げてくるみたいなところが例年、は
い、例年強いんですよね OG キウイ、
はい、もう少し上あるかもしれない、
はい、
ポジションを持っていくと、
季節柄、うん、もう一段階ポジションを貯める可能性というものも十分考えておいた方がいいかなと思っているので、
一本上司でいったところで高尾さんからの言葉にすれば種まきであると、
そうですね、
はい、いうこともね、
ちょうど春に種をまいておいて、
はい、そうですね、
はい、収穫の秋を待ちましょうという
夏まで種をまた、まあ、待たない
でしょ、春にまいて秋までかかるのかな、もっと早くあの儲けさせてくれと、
トラリピは長期ですか、はい、長期ではないか、
コツコツ1年を見据えて、はい、運用プランを立てていくというところで、はい、今はちょっと種まきの時期かもしれないというところで、うん、はいはい、で一応この今オジキウイの方が、ウリトラリピの領域に入ってきているんですけれども、はい、スワップの方面が実は今現状こっちがプラススワップの方になっているので、うん、そのあたり、はい、あの持ち続けたとしてもじりじりじりじり引かされていくみたいなところは今のところないかなと思うので、はい、まあ、このあたりはちょっとじっくり腰を据えて待っていただければなと思っているところです。
そうですね、そしてユーロポンドが、はい、こちらは評価損は少ないんだけれども、
はい、もう
ますます動かなくなってきたねこれ。
逆にすごいですこれは。
そうですね。
そうなんです。これ通貨分散としてこの戦略があることによって、はい、オジキウイが今少し評価損を増え始めている状況であるんですけれども、まあ、分散といった意味合いでユーロポンドの評価損が少ない状態をキープできていれば、まあ、口座トータルでどんどんどんどん評価損が積み上がっているというよりは、うん、まあ、OGQ が今少し評価損が出ている状態かなぐらいで、まあ、結構見守りやすくなるといった意味合いでも、まあ、今のところユーロポンドが評価損を同時に抱えてくれていないのはいいことかなと思うので、はい、
なるほど、
はい、まあ、OGQ がちょっと利確してくれるタイミングとかで少しユーロポンドが評価損を持ち始めてくれると、それはそれで、はい、いいんじゃないかな。そううまくいくかどうかは、はい、まあ、今後次第だとは思いますが、
そしてドルカナダ、は
い、ドルカナダですね、これもちょうどもうここ最近ずっと売りのレンジのちょうどど真ん中ぐらいを行ったり来たり、
はい、
でこっちに関しては一定のボラティリティも大きくはないんですけれども、なんだかんだで利食いはちょこちょこちょこちょこと、はい、してくれているので、
はい、
まあ、このあたりとかもあの運用されている方とかは逆に安心感のある動きになっているかなと思っていて、特にここ最近あの原油価格上がってきているといったところで、
はい、
まあ、本来ドルカナダだとカナダがやっぱり産油国といった側面があるので、下がるんじゃなかろうかみたいなところなんですが、やっぱり今あの原油上がってしまうと、
はい、
やっぱりあの物価高騰 の, あの原因になってきてと、はい、まあ、アメリカの米ドルの方が結局のところその兼ね合いで利下げがどうなるかとか、まあ、別問題絡んできてしまうので、一概にドルカナダがもうまっすぐ下がってくるという動きではないといった、はい、状態かなと思うので、
今晩は両国の雇用統計ですからね、
はい、
同じ時間午後9時半で同じタイミングで出ますから、
うん、ちょっと動きは出づらいのかなと、
はい、まあ、ただ指標発表があればそれなりの動きというものは出てくれるかと思うので、
そうか、ね、結果次第ですもんね、
はい、まあ、ここは期待しながら今日の夜待っていただくと面白いかなと思います。
分かりました、
はい、
引き続きちょっと安心してね、値動き的には見ていられるんですが、はい、どんなパフォーマンス出てくるかまた来週も期待したいと思います。ここまで高尾さんでした、はい、どうもありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX-CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。講座解説はもちろん無料。 お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページや X などの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
企業トップが語る威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほら聞いてや。
人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね。はい、若者の皆さんは怒っていいですよ。
怒っていい。
データ活用を楽しく学べるコンテンツ Your Data, Your Life、 各種ポッドキャストサービスで配信中。親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか。
Your Data, Your Data,
Your Life、
Your Life。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日は第3次世界大戦はすでに始まっている、
はい、これはエマニュエル・トッドが言っとってね、私もそう思ってるんだけど、はい、そんなことはね、日本じゃ人事ですから、昔から平和ボケって言われてるの何も考えてない、はい、で、株はどんだけ上がるんやとかそういう質問しか来ないんだけど、さっきのところでちょっと例のアメリカの負債の問題でちょっと言うの忘れたんだけど、はい、まあこれどこまでいけるのかって、あらゆるエコノミストに私会うたびに聞いとるんです、はい、50兆ドルまで大丈夫なんですかと。したらね、今週債権王ジェフリー・ガンドラックの会社ダブルラインキャピタルの、エコノミストのね、ライアン・キメルっていうのが、アメリカのね、ペン大学ウォートン予算モデルっていうのがあるんだって。で、GDP に対する借金はどこまでいけるんやと。それがね、対 GDP 比で、なんだっけ、175% から 200%。で、かって、最高っていうのは1940年代にイギリスが一回 250% やったんだけど、今日本それ抜いて 260% 近いとこまで行っても、もうこれ終わっとると。はっきり言って。で、今度はね、これ若林さんも言ってたんだっけ、ブルンバーグエコノミストがね、はい、このアメリカのね、債務残高の GDP 比は持続可能かどうかっていう議論があって、で、なんかこれ、可能でなさそうなんで、いろんなまあシミュレーションかけるわけですよ。はい、で、ブラーって上下にね、こんなぐちゃぐちゃっとした線が出てくるんだけど、私も昔もよくやらされたんだけど、100万通りのシミュレーションやって、88% のシナリオでね、持続不可能だと、今のアメリカのこの34兆6000億ドル。で、日本は 256% くらいですよ。もう、とうに終わっとるじゃないですか。で、私はね、日本のこの256という対 GDP 比の借金よりもね、もっと深刻な問題は、日本のね、減少の一途の出生数。もう少子高齢化なんですよ、日本の最大の問題は。で、私の友人のね、前田正隆さんが私のところレポート送ってきて、減少の一途の出生数と。去年、いくら生まれたか知ってます？上木林さん。
人数は分かんないですけど。
うん、23年はね、過去最少の758,631人。
はい。
で、これは今みたいにコンピューターシミュレーションすると、日本はなくなっちゃうんです、将来。このパターンが続けば。そんなことね、30年前から分かってたんで、政治の責任ですよ。ね。子供を育
増やすようなドル、対策何もしなかった。で、同時に結婚数も減る一方で、2023年過去最少の48万9281組で、結婚せんかったら子供なんか奪えんじゃないですか。フランスみたいにシングルマザーでもね、どんどん金出しますと言うんなら増えるけど、で、まあ日本人は今くん、これは言いませんけどね、シミュレーションするとちょっと恐ろしいという話なんで、少子高齢化ということはどういうことかって言ったら、年金もそれで破綻しちゃうの。うん、で、まあ、それはさておいてね、第三次世界大戦はすでに始まってるということで、まあ、ひと事ですよ、日本人にとっては戦争なんでね、誰も気にしてない、本当。で、26ページ、これは、なんだっけ、イスラエルがイランに警告したと、直接攻撃されれば大規模な、地域戦争になると。でね、まあ、イランはイスラエルがね、月曜日にダマスカスの大使館を空爆したことに対し、まもなく、報復を果たすと宣言したと。で、津田さんが言うように、イスラエルとイランが、もうガチンコになってきてるわけですよ。で、ネタニヤフはもう崖っぷちですから、人気もないしね、イスラエルだって一枚岩でないんですよ。で、なんとか、で、アメリカもね、イスラエルのロビーが、まあ、仕切ってるんで、協力するっていうことにはなるんだけど、バイデンは選挙中にね、こんなことやってくれたら困りまんにゃと、あんた。何考えてまんにゃっつって、何回も言いに行っとんですよ、ブリンケンも。だけど、ネタニヤフは、トランプになってくれた方がええんだという話ですから、ね、全然無視して、全く強硬な、あれだと。まあ、今年は選挙があるんでね、まあ、バイデンは戦争屋なんだけど、まあ、一応それを阻止しようとしとるわけですよ。選挙で勝てなかったらただの人ですからね。で、27ページ。これね、イスラエルはまあイランを攻撃したと。で、これはね、イスラエルでもパレスチナでもないシリアでやってると。で、今イランはイスラエルを攻撃するしかないと。まあこれはもう戦争だとか軍事の専門の人が言ってるんですよ。私じゃなくて。で、まあだんだんだんだんね、シーア派だなんだかんだ言ってたのがイスラム教全体を巻き込んだね。まあ文明の衝突じゃないんだけど、ちょっとやばいことになってきてるんじゃないのというのがあって、で、バイデンはね、選挙とロシアに対するウクライナ支援が最優先事項であるため、この中東でのね、こんなイランとイスラエルなんていうの全く望んでないと。で、一方のトランプはロシアには関係ないが、イスラエルはね、トランプは味方すると。まあ、福音派の問題もあるし、ね、選挙で勝つには、まあ、そいつらは味方にしなきゃいけないし、イスラエル支持なんですよ、一応。だから、バイデンだろうが、トランプになろうがね、私前から言ってるでしょ、どっちにしろ戦争になるんだと。いくつか、今のシナリオで行くとですよ、どっちが勝とうが関係ないと。で、まあ、このまま行ったらね、だから、今のアメリカの選挙日程考えると、イランはイスラエルとの戦争をできるだけ早く開始する理由があると。で、バイデンの下で、そしてトランプの前に、やる必要があるんだと。で、米国と NATO は間違いなく関与するだろうが、これはね、やりたくもない戦争を巻き込まれてやらされると、ね、NATO に入ってるだけでこんなもん中東のいざこざに関わりたくないわけですよ。戦争屋が儲かっとるだけですよ、これ、ずーっと。まあ、もっと言うと、アメリカが儲かっとるだけなんだけど。で、まあ、ロシアはね、その間にウクライナを占領してね、反欧米を強めるだろうと。で、問題はこの後どうなるのかと。そこでアメリカはトランプが登場するか、アメリカで内戦になると。南北戦争 2.0 ということで、で、あ、もう時間ないの？
そろそろ
だ、ね。あ、28ページが、これもう私 X に投稿しといたんで、非常にいいこと言っとる。退役軍人のね、ダグラス・マクレガーさんが言っとんだけど、 これはね、まあ、米国の政治家のほとんどはイスラエルロビーに買収されてると、イスラエルは憎悪に支配されてると、イラン人は戦争を望んでいないと。これは EU と NATO の終焉で、ドルはユーラシアから追放される運命にあるということでね、実は大変なことが起きてると。であと2ページあるんだけど時間切れでできませんでしたと。一応絵だけ落としといてもらうか、29、30と、
はい、
これはウクライナが NATO の一員になるってまたブリンケンが余計なこと言ってんで余計にややこしくなってきたという話でございます、うん、あ、それともう一つ下のページね、はい、
ブリンケンさんの
画面キャプチャーして読んでください。
はい、
はい
はい、ということでここまで FX マーケットスクエアでした。
部長どうした、最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させてもう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って
芸人です。
なんでまた急に。
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイム
フリーで。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア、投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきます。須田さんどうしましょうか。
は
い、
まずあの足元では今晩ですね、午後9時半に、アメリカとカナダの雇用統計があると、
はい、
まあ、このあたりは当然同意になるということですけど、まあ、西山さんが本編でずっとおっしゃった、やはり金曜の日没から、のですね、まあ、イスラム、ユダヤでいうと安息日ですから、うん、そのあたりのですね、やはり空爆懸念というのもですね、まことしやかに言われてる。
なるほど。
まあ、テルアビブでは GPS のスクランブル、GPS が使えなくなるってことですから、まあ、空爆を、防御するということですが、ちょっとこの辺はですね、真剣味を持ってみた方がいいかなと。まあ、それ当然それも含めてですね、やっぱり、まあ、4月25日までの水星逆行というのは国家間のコミュニケーション、この底っていうのは最大はもう戦争ですから、うん、この辺はちょっと注意したいなと。それを踏まえた上で、丸21番、ユーロ円のですね、やはり売りポジションを持ってっていうふうなご相談がセミナーでも結構多いんですね。でその場合にですね、チャートだけで見ると基本的にはまだ弱くはない。ただそういった地政学リスクとそれは読めませんから、うん、そういった時の瞬間的な円高なり株安っていうのは十分あり得ます。ただそういったものを見て商いするわけにはいかないですから、
うん、
まあ、裏を返せば相場感が外れてたからあのマイナスになってるということですから、ちょっと切り離して考えるべきだと思うんですね。でそこで23番ですけど、前々回ですか、高尾さんが来た時に OG キウイなりの、話はですね、この敗者のゲームっていうことで、うん、要は平均回帰であるということ。で、統計的な確率はこれも大事だということ。で、この辺の、人間は非合理的な生き物であるということで見ると、相場予想が当たることと、相場で儲けることはノットイコールであるということはやっぱしっかりと持つべきだと思うんですね。で、
まあ、敗者のゲームというのはインデックスに対して敗者であると。
そうなんです。まさにここはですね、言いたいことは何かというと、あの個別銘柄で、先ほどおっしゃってましたけど上がるものもあれば下がるものもあるというのが正解だと思うんですよ。ただ、この本は、結論はですね、インデックスファンドは最強であると、最強のドリームチームであるということですから、まあ、それと踏まえた上でいうと、あまり人の意見を過信して、まあ、我々もそうかもしれませんけど、専門家の意見過信して盲目に従うべきじゃないということが大事で、あとは投資家が避けるべきリスクということでむやみに頑張りすぎる、これも避けなければいけない、うん、となるとよくあの攻撃は最大の防御っていう言い方をしますけど、うん、基本は相場は防御は最大の攻撃であると。
まあ、野球と一緒だね。
そうなんですよ。
ピッチャーが一番重要と。
まさに敗者のゲームはミスをしないことが大事ということですから、ミスをできるだけ防ぐ、うん、となると、ただ含みマイナスが出た場合にはですね、ポジションの縮小なり、ヘッジの活用なり、あとは資金の増大なり、この辺をしながらですね、まず相場感とはちょっと別個にしといて、自分の飽きない、うん、トレードの中身をやっぱ重視してみていかなければいけないなと思いますね。
ちょっとね、考えたくないですけども、その戦争となった時のリスクのことをちょっと聞かせてほしいな
っていう。こういう週末って本当に嫌なんだよね、本当。
どういう戦争になったら買いなのか、金利はどうなるのかって結構ねコメントでもいろいろ寄せていただいたので、またそのあたりの 分析をね来週しなきゃいけなくなるのかどうかというところですが、雇用統計もちょっと注目したいなと。ドル円現在の値見ておきますと、現在が151円の2526あたり、ユーロ円は163円の7783での推移となっています。ということで番組そろそろお別れの時間、今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア高見と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。